で、まあ、映画の話も、
はい、どうですか。だから俺やっぱり一番そんでテンションってかもう本当にあの映画で一番いいと思ったシーン、まあ、いいと思ったシーンの話だからちょっと流れたらずれるんだけど、その自宅に彼女と住んでる自宅に帰って、で彼女がもうゾンビ化してると、でそのゾンビを殺して、ああやばいどうしようどうしようどうしようってアパートの階段から降りて、アパートのある通りに出ると、まあ普通の通り、普段の、 あの朝の出勤する人たちが歩いてる、あの日常の風景になる。あれなんかさっきまで の、 その彼女がゾンビになってっていうのは何だったんだろうって思って、あやっぱり社会はいつも通り動いてるじゃないかって思うと、なんか奥の方から悲鳴を上げながら走ってくる人が一人二人ぐらいいて、何であいつ声出して走ってんだろうって通行人の人は見てる。でも主人公は多分ゾンビ化してるかっても分かってるから、あやばいやばいやばいと思って、その次の通りに行くとさらに声出して逃げてる人がいて、なんならちょっと路上に押し倒されて何かこう襲われてる人がいて、でそれをあのカメラで、携帯のカメラで撮影してる人がいて、
あそれはあれ、僕あのアシスタント部屋から出た
アシスタント部屋から出たんです、あの今の流れはすいません、あのアシスタントの部屋から出たんです。で、撮ってる人がいる。でそこに救急車が来て、あなんか誰か助けに来たのかなと思う、その救急車がバッコーンって事故を起こして、さらにその救急車の中からあのそのゾンビ化しとか出てきて、あやばいやばいやばいって思って、主人公がさらにその細い通りをバッて外に出て大通りに出ると、もうその大通りにはもうゾンビになった人たちと、それから逃げ惑う人たちの大パニックが起きている
。奥のビルが燃えてるんだよね。
それまで日常生活の中でちょっとずつ何か変なことが起きてる起きてる起きてるっていうのの積み重ねだったものが、最終的にそのアシスタント部屋に行ってゾンビ化したアシスタント仲間たちを殺して、で部屋から出てきた結果、まあ、最初の通りでちょっと異変があって、その次の通りでやや中ぐらいの異変が起きていて、大通りに出た瞬間に決定的に狂ってるっていう、その流れっていうのがもう最高でした
ね。最高だね。
あそこやっぱ俺あのシーンっていうか、あの一連が見れたから、俺あの映画本当に見れてよかったなっていうのは、で多分あの細い通りか住宅街の通りから出て、通りから出て長い太いあのいわゆる名前がついて甲州街道とか井の頭通りとかに出た結果パニックが起きてるっていう、あの地形っていうのはやっぱ日本じゃないとない。多分アメリカのニューヨークとかだとあんはならない。なんでかっていう、多分いわゆるそういうザ住宅街みたいな
やつ
と驚いたら多分隣接してないから。
でもふっと思い出したのが、はいはい、同じ風景がある、うん、宇宙戦争だね。
あーあーそっか、
確かに。
あれはスピルバーグの方の宇宙戦争、あれは走ってくるトム・クルーズと、うん、あれはほぼワンカットみたいな感じじゃないですか、ね、ワンカット風の演出で、要はその宇宙船が日常をぶっ壊していく、それであの走っていくトム・クルーズっていう描写でしょ。そう考えるとやっぱ、あ宇宙戦争がちょっと元になってるのかなって今ふと思った、うん、
なんかシン・ゴジラにもちょっと繋がってきそうな感じあるよね。
なんかでもやっぱりその前半のテンションとやっぱり後半がやっぱり垂れていく感じがすごいあったかなっていうのがあって、で俺ちょっと悪かった部分の話ってちょっと今して、まず俺前半部分で嫌だったのが、そのちょっとずつ何か日常の中で起きてる異変っていうのが描かれるんだけど、いちいちカット割って、はいここ変な人いますよとか、はいここちょっと狂ったこと起きてますよって、いちいちカット割るの。で俺すごいやっぱり特に嫌だなって思ったのが、彼女と喧嘩になって家を追い出された主人公が公園で、あのコンビニで買ったパンとか食べてると、隣のベンチに何かこうブツブツつぶやいてるおばあさんがいるっていうのがその描かれるんだけど、映るんだけど、それカット割って、
そうおばあさんの側から撮る、
はい、おばあさん、それまではその主人公秀夫君の側から撮ったのをカットっておばあさんの側から入って、おばあさんのすごい近いカットから撮って、
あれやだったね、
このおばあさんいかにもなんか変になってますよっていうのを、別にその秀夫君主人公側のカットからで何か狂ってる出来事が奥の方で起きてるって分かるのに、わざわざはいここっていうのを提示したりとかっていうのは、まあ、そこだけじゃなくて結構いくつかあったんですけど、そこが結構嫌だったなっていうのと、
確かに黒沢清的にこう円形からこうふっとこうゴキュンがこうふっといるっていう、しかも 主人公を襲うとかじゃなくてふっと通り過ぎるみたいな感じの方が確かに怖かった。
歩道橋の上でなんか手からめっちゃ血流してるお姉さんが歩いてくるとああいうの怖いよね。
ああなるほど、
あれも素晴らしいなと思って。
だからうまくってかそかっと割らなかったら不穏感っていうので見せてたものをあなんか不穏な感じするって思うままだけはいここ変な人がいますよみたいなパッっていうのが今ちょっと声裏返っちゃったんですけどちょっとそれはすごい嫌だったなって
嫌だったね。
だからそれなかったらもうちょっとなんか良かったなって。あと俺もう一個最後すごい多分一番の見せ場だったと思うんですけど最後その要はショッピングモールの中でできてた新たな秩序の世界っていうのがまあ一人の裏切りによってまあ全部崩壊すると安全圏にされてた場所にゾンビが入ってきた結果そこに住んでた何十人って人たちが逃げ惑わなきゃいけなくなったっていうでそこにゾンビが襲ってくるっていうところで曲なんだっけクラシックの
なんかわかんないけど
そう結構こう盛り上がるようなあのパーパッパッパッパッパッパッパッパッパッパーみたいな結構こう割と明るめな曲の中でそのテンポよく人が殺されてくっていうなんか本当にそれこそまあ俺見てないんですけど乾き丸の方のあの予告編みたいな俺まあ韓国映画の乾きは見たけど
それ関係ないの
関係ないです
。確かに最近流行りのそのさ荘厳だったりポップな曲に乗せて残酷が起こるって残酷描写 怖くないよね
っていうなんかそのそれは多分ある意味一番の盛り上がりっていうか部分ではあったのかもしれないですけどやっぱりなんかそれの既視感っていうのとなんかそのはいポップな曲に合わせて残酷なことが起きてますよ威嚇王かみたいな感じがなんかちょっと嫌だなっていうのなんかちょっと今まで何回も見た感じがすごいあったから
まあでもガンチの監督だからねガンチって基本的に威嚇王かじゃないですかあの間抜けなネギ星人っていうのが怖いみたいな
あそうだねガンチだ
ガンツってそうじゃん。まあそこで培ったものが出てるっていうのがあるかもしれない。
なんかまあ俺はだからそこが不満だったかな。まあその2点っていうのが、まあ、なんかその割と今まで見たことある邦画のなんかそういうものの息をせっかく前半部分で突き抜けてたのに結局そこに収束しちゃうんだっていうのはちょっとあったかなっていうですね。なんか武木さん気になった部分とかってあります？
いや俺はとにかく本当にゾキュン描写が怖すぎて結構見てらんないぐらい怖くてグロくて怖くて逆にそういうその何クラシックが大音量で流れるとかいつも見てるあれをやられちゃうと安心してあじゃあいつもなんか大丈夫だってなっちゃったのがちょっと残念だった
。でもやっぱコア描写っていうその破壊描写が割と結構しっかりしてたっていうのは
いやしっかりっていうかあれ普通に R18 レベルにグロいよ。
俺結構映画館で声出してふおってなってましたから、
ね、あ本当に
俺普段そんな映画館で声出すわけじゃないですよ、うんおっとかってなりまして、ね、なんかあの目ん玉潰されるシーンがあるじゃないですか。あそことかうっとかってなりましたけどね。そんなのもあったっすか？そんなに破壊要素とか
結構ひどくないだってさ、ま、あの漫画の方はさ一応成人向け漫画成人向け、まあ、青年漫画
青年誌ですからね。
青年漫画って結構そういうさなんかあ今人体破壊描写の話とか、はいはいはい、漫画の方はさ青年漫画だから人体破壊されるのが結構まあ見ることはできるなって思うんだけどさ日本の映画であそこまでさちゃんとこう何バットで殴って頭がへこんで人がなんか人じゃなくな形じゃなくなってくるのって描いたのってある？そんない
やないです
。あれをさあのでいわゆる高校生とかも見に行けるあの割とポップでポップグロみたいなさ宣伝方法でやってる映画でやるってすごいよ、うん、くない？
だから歌丸師匠なんかもうあれはもうグリーンインフェルノ超えてるみたいな。
超えてるよね普通に。
ゴア描写の部分
ゴア描写の部分においてそんなですか？俺グリーンインフェルノ見てないからなんとも言えない
けど。いや俺でもそのさっきそのさそれこそ図らずも食ってる食ってない人間をちゃんとゾンビが食ってるか食ってないかって話をしてたけど、まあんまりね中身は出ないんだよ。
あそうあのー なんかね、最初に漫画版だと確かあのアシスタントの先生、あのマキタスポーツが演じるアシスタントの先生がドキュン化してる時に確か内臓が全部出て超引きずって歩いてたと思うんだけど、映画だと引きずって歩いてるガチなんだけど、その何臓物自体は見せない。だから多分それはレーティングの問題なのかな。そうだ、臓物だけじゃ
なかった。俺は単純にグリーンフェルドの方が見ててつらかった。あのここは描写的には結構ショッキングだったなって気がする。
どうですか武木さん。
俺グリーンフェルド結構なんかあの俺この世間のグリーンフェルノの表と全然違って、俺グリーンフェルノすげえ期待して見に行ったら割と牧歌的な感じだったから、食われててもなんかあ食われるよね、お料理映画みたいな感じで、ああやっぱ食うんだ、そんな嫌だめを感じなかった。
まあ、イーライロスってそうですよね。いやでもホステルとかも割とカラッとしてる。
いやいやいや逆だよ。
え逆ですか。
いや俺ホステルとか見た時本当にこれひどいって思
って。え本当ですか。俺ホステルとかやっぱあやっぱ楽しい感じだな。
え楽しくないよ。
いやそう。
え違う、ああいうのってさ本当に楽しみ、なんかさなんか楽しみに見に行くじゃん。うわグロ映画だっつって行こうぜっつって見に行く。でも俺ホステルそれで見た時に本当に嫌な気持ちになって、なんかその何自分がぐちゃぐちゃ、最後にホステルの1の最後って日系人の女を助けるんだけど、その人が顔面半分ぐちゃぐちゃになって目ん玉とか飛び出してる自分の姿がこう鏡っていうガラスに映っちゃって、見た瞬間にショックで自分でこう電車に飛び降りて今度死ぬっていう。
あああります
ね。あそこが本当に嫌で、そんなに何か何だろう、醜い自分の姿に気づいちゃって死ぬ人っていうのとかよく何か本当に嫌な感じで描いてて、最初当初楽しみに行ったとは別の意味で何かダメージを受けて、こういう気持ちになるためにこの映画見たんじゃないけど、本当に落ち込んだ映画で、イーライ・ロスってそういうのを作る人だなと思ってたから、逆にそのグリーン、そういうのを期待してグリーンフェルド見に行ったら、なんか割と、
まあ、割とグリーンフェルドはなんかその食人っていうのがその食人族の中でやっぱ一つ普通に文化としてあの成立してるものとして描かれてるから、まあなんかその行われてることのグロさとは別にして、撮り方がそんなにあ恐ろしいものとしては撮ってないってなんだ
ろう、うん、
それは確かにあるかもしれないですね。
あやまひろ、
どうですかグロ描写とか。
いやグロ描写、いやグロ描写っていうか、まあやっぱドキュン描写ですよね。あそういう話はしたもん。
あまだしてない、
うん、やっぱあのドキュンの目の色とか、あのかあの口の動き方とか、やっぱあのグロテスクな、もうあれは普通のゾンビ映画ではないものだよね。もう怪物化してしまっているっていう感じ。カタセナナとかも、
あーね、
うん、噛んだらもうボロボロって歯が抜ける
とか。あれ辛かったね。
よかった、あれは本当に
素晴らしい。
あれはグロテスクっていうのとプラスで、さっきまで割と綺麗だった彼女っていうのが、あこんなにゾンビ化した時によく割となんかなんだ、そのそれまでのその人っていうのはゾンビ化した後のその人っていうののギャップっていうのでは、やっぱあそこの彼女がゾキュンゾンビになっちゃった。
そうだったよね。
結構他のゾンビ映画に比べてもショッキングな感じ。
超ショック。だからそういわゆるだからさ、あのホタルの墓の冒頭であのお母さんがもうぐちゃぐちゃになってるのを見せられるみたいな近い嫌さはあるよね。
で良かったですよね。だから前半は良かった本当に。
後半もね めっちゃ悪かった
わけ、悪かったわけじゃないけど、まあ悪かったわけじゃないし、そうなるのは分かるけれども、でも欲張りなこと言うと、もうちょっとあの前半の興奮を見たかったっていう評価だね俺は、うん、
まあ、それは多分ね俺もそう、多分武木さんも、
いやそうですよ、
割とそうですよね。前半の加速がすごい素晴らしかっただけに、後半のジャンルが変わってからの、その人間の話になってからっていうのが結構軽い、軽いっていうか、まあそれはそれで面白いんだけど、
まあ面白い、そう、それはそれでよくできてるんだけれども、やっぱ前半の高揚感に比べたらちょっと劣るっていう。
後半どうすればよかったと思う。
いやでも一応その解決策の筋は、秀夫が銃を撃つっていうところにカタルシスを持ってってるから成功はしてるんだ。
そうなんだ、うん、ただ一番見たかったのは前半の流れのあれ、ね、
そう流れのあれの、あのテンションの高さ、テンションの高ぶりを持続したかったっていうのはある。だから秀夫の物語として、映画としては完全にあのちゃんとできてるし、完璧で正しいっていうのはあるんだけども、 でやっぱいやもうちょっとしもうちょっとこうめちゃくちゃになってるマッシュとかもうちょっとこう要はもうちょっとその要は、うん、これはもう欲張りだね完全に。いやこれだけ面白いものを見せてもらったから欲張りなんだけども、要は当たり前なんだよ、その世界の話から世界の世界観の説明から一人の男の話成長物語になっていくっていうのは物語の定石としてそれ当たり前のことなんだよ、うん、でも、うん、でもやっぱり要はそうシムシティからいやグランドスいやなんて言うんだシムシティからそのなんかこうまあ、一人のこうゼルダの伝説になるみたいな、まあ要はまあまあゲームでいうつもりで、やっぱシムシティの側から見てたミニチュア感っていうのが忘れられないっていうのがやっぱりあって、そこが名残惜しい。
やっぱ後半その一応こう安全地帯がある場所に行っちゃうっていうのがちょっとなんかこう一旦こう止まってる感じは否めない。
俺が見たかったアイアマヒーローはそのマグノリアみたいにそれぞれの日常があって、その日常がどんどんどんどん崩されていくのを
オムニバスってこと。
そうそう、オムニバス的に。オムニバスじゃないですよ。そういや、あ、おかしいおかしいおかしいおかしいおかしいおかしいおかしい、最終的にドーってなるっていう。それでこう
一巻のラストまでの、それこそタクシーでクラッシュするまでの部分を秀夫一人じゃなくて他の
人、そう他の人とか、それ2時間3時間でもそれだったら見たでもそれはアイアマヒーローじゃない。
アイアマヒーローじゃなくてもそれ多分結構その監督の色が強く出る作品だと思うけど、例えばだからそれで言ったらそれこそのヒロミちゃんっていう女子高生の視点から描かれるアイアマヒーローでもいいし、そのヤブっていうその長澤まさみ演じる看護婦の視点から描かれるアイアマヒーローでもいいし、なんならそこのショッピングモールの中で出会う人たちの視点からのアイアマヒーローでもいいから、そこで描いてくれた方が確かにそのテンションが一番ピークに達した部分で終わることはできたかもしれない、
うん、っていう部分だね。やっぱ日常がぶっ壊れる瞬間が一番カタルシスが上がるわけじゃん。日常がぶっ壊れた後にどう生きるかっていうのになるっていうのはドラマとして当たり前のことなんだけれども、でもそうなると誰も経験していないことなんだよ。要はその日常がぶっ壊れた後のドラマっていうのは、だからまあ定石になるっていう話だよね。その日常がぶっ壊れる瞬間っていうのは、あ、こういうことあるかもしれないっていうワクワク感がやっぱどっかにあるっていうのはあると思う。
なんかね、やっぱ後半がさ、やっぱその駐車場の特にまずショッピングモールっていう場所の限定がされて、さらにその後話が進んでいくと、その中のさらに駐車場っていうところに場所は限定されていくんだよ。でも駐車場に限定された時に、お前早くいいから車乗れよとかって、なんかなんとなくちょっともたもたしちゃってる感じとかもやっぱりあったりとかはしたかな。だしなんかやっぱりそのショッピングモールっていう場所で、ドーン・オブ・ザ・デッドとかはそのショッピングモールの中で一回そのそこにショッピングモールに寝込んでいくから、中でも外では異常なことが起きてるんだけど、ある種そこで成立しちゃってる日常っていうのを丁寧に動くことによって映画として成立させる部分があったんだけど、やっぱりそこで営まれてる異常の中の日常っていうのを描くほどの尺はなかったから、なんか結果としてなんか本当にさっきも言ったんだけど、環境とそのゾンビと戦う場所の設定としてだけショッピングモールがあって、なんかそことかも本当にもったいなかったかなっていう。単純にさっきその最初は街の中で起こってたゾンビのからの脱出っていうのが、あのショッピングモールって本当に狭い場所に限定されちゃっただけになっちゃうから、やっぱ前半と後半で比べた時にやっぱりちょっとぬるい感じがするかなっていう。
まあだから希望としてはあれですよ、続編が見たい。
続編見たい、
続編が見たい、続編とか前日さんが見たいっていう。
前日さん
は見たい。
DTV かなんかでやってなか
った。やってる、うん、
あれ長澤まさみ視点やぶっていう看護婦の視点からのアイアマヒーロー
見たいじゃん。
ある、うん、ただ漫画読んでる方からするとあっこからだんだんその話先進んでいくと、まあその後の要はアイアマヒーローって、まあ、進撃の巨人、映画版の進撃の巨人と同じで、要はそれまで精神的にインポだった男っていうのがその極限状態の中で、まあ、心のペニスが勃起する話なんで、心のペニスが勃起した結果なんか 近くにいる女性たちが濡れるっていう、濡れる話なんですよ。で、アヤムヒロ、ちょうど映画で描いた部分から先って、まあ、漫画で言うと三角関係になってくる。その女子高生のヒロミちゃんっていうのと、ヤブっていう元看護婦の女とヒデオの3人、男1人女2人のゾンビと逃亡しながらの三角関係の話になってくる。でさらに、まあ、そこは結構俺面白いんだけど、面白いなと思って原作もアニメなんだけど、そこから先って本当にだからそのさっき武木さんが言ったようにエヴァンゲリオンになってきちゃうから、人類補完計画になってきちゃうから、なんかそこはねあんまり見たくないなっていうのは、ちょっと
見たくないなっていうか、まあそうなっちゃうし、そうなるかみたいな、
まあね、
そうならざるを得ない、ね、風呂敷を広げると。
でもなんだろう、なんでさ、その要はロメロゾンビの場合ってさ、そこにそのアメリカゾンビっていうものにアメリカ社会の問題っていうのをさ反映させることでさ、あ、全部作品と成立させてるわけじゃん、うん、アイアムヒーローってそれはできない。それは花澤健吾っていう人の作家性なのかもしれないけど、結局ゾンビ世界規模の危機っていうのを測定しながらも、やっぱり本当に世界系っていうか個人個人の話になってきちゃう、うん、
それはそうだよ、連載漫画の。やっぱロベロゾンビの場合はそのこれはこれみたいな感じでできるからさ、今回はこれみたいな、今回は人種差別みたいな、今回はビデオみたいな、あの投稿者の話、あの
SNS と
か、ね、SNS とかってできるから、うん、
そっか、
うん、それはやっぱ違う気がする、
うん、結局だから、でもアヤマヒロって漫画で読んでる限りだと、ルサンチマンって花澤健吾さんが一番最初にやってた、まあ、連載ものの話、うん、マトリックス×まあ、エロゲー×エヴァンゲリオンみたいな話なんだけど、それがゾンビになっただけかなっていう感じで結局最終的にはしてるかなって、まあ、漫画はね、うん、だからでも逆に映画のアヤマヒーローがゾンビものだけの部分で終わってたから、俺はすごい良かったから、あれは一本の映画としてはすごい良かったと思う、うん、ラストも含め、ラストはショッピングモールから脱出して、ね、これからそのヒロミちゃんとヤブっていう医者と主人公のヒデオが軽自動車でショッピングモールから脱出して、もうゾンビがいることが当たり前になった世界を、もう割ともそれが普通のもう日常として受け入れた上でそこを旅していくんですよっていうラスト、
うん、なんでゾンビランドとかもそんな感じの終わり方だった気がする。
あゾンビランド、なんかそのショッピングモールから出して一仕事を終えたヒデオが女子あの後ろの後部座席でまどろんでる横側にアヤマヒーローっていうカットが出るっていう、すごいなんか、あ、もう彼らにとってはこれからそのゾンビがいるのが当たり前の日常の中で生きていくんだろうなっていう終わり方、すごいそれ良かったな、うん、思います。
まあ総合的に考えると、まあ、ないものねだりだけで、まあ、不満というかないものねだりはあるけれども、
欲張り
な
欲張りさんだね、
欲張りさんの願いはあるけれども素晴らしい映画でした。
そう、本当にいい映画だった。
いい映画、
う
ん、本当に。
いや、俺去年のやっぱ進撃の巨人アタックオンタイタン前編に見た時に、あ、すげえ日本映画で漫画原作でもこんな面白いんだっていうのが、まあ、今年のやっぱその進撃の巨人ポジションがやっぱアヤマヒーローだったかなっていう感じすごいする、うん、あ、日本映画でここまでできるんだっていうか、なんか
漫画原作で、
漫画原作でっ
ていうのが。ディスノートどうですか。ディスノート見た。
ディスノートね、はい、いいと思います。
いいと思う、う
ん、前半しか見てない気がする。
俺もちゃんと、ごめん、なんかいいと思いますか、偉そうに言ったけど、ちゃんと見てないんだ、ごめん、見ます。
ディスノート見た
もん。俺も金曜ロードショーでちょっと見たぐらいかもしれない。
あれはね、うまいよ。 あれうまい話だよ。あれうまい、あれ金子修介監督のデスノートっていうの、ね、あれね、
なんか何公開してたっけ。
あのスキャナー記憶のかけらを読む男っていう、
ね、あなたはパーキン売ってましたよ。
パーキン売ってる。これ見ないとね、見ないと金子家がちょっと大変なことになるんで、ね、はい、
うん、そんなのに見たリアルタイムで金があんのかの。
いや、それはないです。
次回作のあれ、
次回作とかね、まあ、あのフィットしたのがね、いろいろいいでしょうねっていう感じで。まあでも、うん、デスノートすごいですよ。
デスノートの話になっちゃったね。
まあいいよ。
あ、デスノートでもまあ確か邦画のね。
でもだってそうだ。でも次の佐藤慎介監督の、うん、アヤマヒーローの佐藤慎介監督の次回作はデスノートだ。
あ、そうだ。
ああ。
デスノート2016。
すごいね。ガンツ図書館戦争、アヤマヒーローとしてデスノート。うん、
バカなの。
あの佐藤慎介っていないんじゃん。
あ、いないの。
なんかもうなんかそんな
アラン・スミシーみたいな
広告代
バンクシーみたいな
実在しない人物かもしれないね。もうね、ここまで
白雪姫ってことか。
へぇー、
釈迦由美子。
え、こんな昔からいる人。
いやいや、白雪姫だから5釈迦よ。
いやいやいや、元々はそう。
そうだね、
元々はそうだけど、それのリメイク、釈迦由美子でリメイクした2002年ぐらいの作品があって、白雪姫とか県庁の星、
県庁の星
の脚本を書いてる人。監督は西谷博っていう人で、この人はあの容疑者 X の検診とか真夏の方程式とか撮ってる人で。
真夏の方程式俺大好き。
いや、あれはね素晴らしいよ本当に、うん、あの要はあのテレビのだからガリレオの見たあんた、
容疑者 X さん見たよ、うん、
よかったでしょ、うんうん、だからそのテレビドラマの映画かと思ったら意外と舐めたもんじゃないみたいなのを撮る監督だよ、
うん、真夏の方程式出し結果しか見てないんだけど、あれ本当いい映画だよね、うん、めっちゃ上がるよねあれ、うん、
いいっすよ。
なるほど。
っていう感じの佐藤慎介監督。いや、ようやくそのガンツとガンツパーフェクトアンサーと来て、
うん、パーフェクトアンサーって副題すごいよ、
うん、すごい
完全な答えですね。
ガンツはどういう話だった、
はい、
パーフェクトアンサーってどういう話だった。
俺ガンツ見てないんでごめんなさい。
俺も全然知らないん
で。俺見たよ。
どうでした。
忘れちゃった。
あ、そう、
忘れちゃったけど、そのガンツで培ったその要は怖いんだけれども、なんか滑稽な感じ、その要はネギ星人とかの感覚はアイアムヒーローに生きてたなって思った。
あの高飛びのゾンビとか。
そう
っす。ああ、そうです。高飛びのゾンビは結構原作でもね、うんうん、
だけどね、
はたから見ると丸けなんだけれども、本人から見ると怖いっていう感じは、いや、ガンツじゃん、それ
やっぱ最初バカにしてて笑ってたものが、うん、ある局面においてものすごくその、うん、全てを崩壊させるきっかけとしてバッてくるっていうのはね、うんうん、
完全にガンツじゃん。
ガンツ、ネギ星人だね。
ネギ星人、
あ、田中星人と
か、ね、田中星人とかさ、うん、なんで田中星人と思ったらめっちゃ怖いみたいな
怖いっていう
そういう感じがある。
そういう人種の人は4年間どうしてもやらない。
まあ、なんかあと粗末な部分で喋りたいこととかってありますか。
粗末な部分。
これなんか中で出てきた漫画ない漫画の漫画
あそこで異名だったっていう。素晴らしい。
あれ素晴らしい。
あれ素晴らしい。あれって原作になかった、
ね、なかったっす、ね、
あれ笑うよ、うん、なんちゃらコロリ先生、
中田コロリ先生
が書いてるのが浅野
陰陽。しかもその中田コロリ演じてるのがラーメンズの
片桐仁っていう。
あれ素晴らしい。
それ漫画のモデルだよね。
あ、そうそう、あの、うん、本当にあのラーメンズの片桐仁をモデルに中田コロリ先生が書かれてるんですね。
いや、もうちょっと中田コロリ先生見たかった。あれだって原作だと思って。
その後
あ出てくる、
あの
出てくるでしょ。
出てくるから、だからパート2っていうか続編作られるんだったら出てくるんじゃないかな。
そうですね、
しますね。でもあとやっぱりその日本で起きてるゾンビものっていうのを見た結果、やっぱちゃんと綾野宏見てから俺2日間ぐらいはなんか横でマスクしてるやつと か, なんか電車が急に止まったりとかする、あれこれは何かっていうちょっと妙な恐怖感のこれは感じた、恐怖感は感じたから
ゾンビではなくても何かしらあるかもしれない。
異変は
震災とか戦争とかね、
そういうちょっと敏感になる感じはあった。
いや面白い。
いやでも怖いよね、やっぱその日常がそのねぶっ壊れるよね。
そうっすよ。今この瞬間この瞬間に北朝鮮からの核ミサイルが撃ち込まれるかもしれないって思うと、
どうしたんですか急に。なんかその国防を訴える、
ネトウヨだよ。
ネトウヨですか。
みんなで日本会議に入ろうってふざけんなっつって、あれ死ねって。
どっちだよネトウヨか、ね、ネトサヨか。
ブレブレですね。
ネトサヨってのはいないんですよ。
リアルサヨ VS ネトウヨ。本当か。
ネトサヨなんか見たことないもん。 ある
わかんない。
ないし。
なるほど、
まあ、そういう奴らがはびこる世界、それがアイアマヒーローの世界だよ。ネトウヨがはびこる世界だよ。
なんか他喋ってることありますか。
いや、あのロッカーから出るさ、なんか下り何回もやるとこ
よ。 あそこよ。
あれよかった。
あそこは名シーンだよ。
あのロッカーの中に逃げ込んで、でもう外はもうゾンビだらけになってる中で、ロッカーの中に何か安全地帯に逃げ込んで、でそこでトランシーバーで 遠くにいる長澤まさみが誰か助けてくれ、助けて、
生きてる者はいないのか、
助けに行くよ、いるんだろ秀夫、聞いてんだろ、助けに来いよって言って、よし俺は意を決して助けるために出るぞって思うシミュレーションを何回も出て、出た瞬間にゾンビに襲われて死んじゃうかと思いきや、それは主人公秀夫のシミュレーションで、よし追加すると 1,2,3 バッて出た結果、またゾンビに、あ、やっぱり食われちゃったあーって思って、それもやっぱ資料のシミュレーションで、
あー素晴らしい、ほ
んと
そこいいよ、
あれタイムスリップっぽかった
ね、あー黒沢清の
あれはすごい、でも面白かったですね、繰り返しのところで。じゃあちょっとなんか他ありますか、なんか眠そうですけど、
だから、
はい、
アナマヒーローは、はい、よかった、
よかった、はい、よかった、いや本当によかった、
はい、
ちょごめん、舐めてたけど
終電とかあん
の、よかった、そろそろ行った方がいいかもしれないですね、とりあえず結論としてはアイアナヒーローはよかった、はい、
ダメって思うのは、まあ、僕たち星狩りさんのないものねだりでした、
そうないものね、先ほどまでの不満たらたらはないものねだりでした、とと
りあえずまず本当にいい映画だったら、いい映画だったらすごい楽しめる映画だったら全然あって、うん、その上 でももうちょっとここあったらもっと良かったなっていうのはあるかなっていう、
あ、やっぱ劇伴がさ結構ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいなのだからさ、あれ劇伴が流れると安心しちゃうみたいなのある、
あ、
そういういつものいつものそのケレン味のあるあれだから、そのあえてクラシック大音量流れるとか、ポップ、そのあの、まあ予告とかだけど、あのポップ表現とかがあるちょっと出てくると安心しちゃうっていうのはちょっとあったかなって、あ、結構の襲われるとこも結構ドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな景気のいいサントラが流れてるから、若干このな心の様子ができちゃってる部分はあった気がする。
おおむね本当にじゃあいい映画だったってことですね、面白い映画だったと、はい、じゃあこんなところで、
アヤマヒーロー、
アヤマヒーロー
でした、
よかったです、はい、
お相手は、
私山田と
金子と
金内射撃夏アニメーションでした、
はい、
さっきなんか横のなんかカエルコールとか乗らなきゃよかったな、なんかラジオ入ってるよね、
ラジオ入ってるよ、ポッドキャスト そのレビューとかでさ、ただの飲み会での居酒屋の雑談じゃねえかって言われるよ、
本当にちょっと今後ちゃんとしてきます、はい、じゃあ終わります
っていう感じで終わります。